皆さんおはようございます。梅雨の時期でありますが、連日雨が降ったり天気の悪い日が続いておりましたが、今日はですね、本当に晴天で清々しい一日が与えられ、共に礼拝をするのには絶好のそのような時ではないかと思います。皆さんと共に私たちを作り生かしてくださっています。一切のものを作り麗しく作り、私たちをこの地に住まわしてくださっておりますが、その神様を心から褒めたたえ賛美を捧げ、またその方の御言葉に耳を傾け、しっかりとですね、それを心の内に蓄える、そのようなこの時を備えてくださったこと、本当に感謝しております。今日は先ほど読んでいただきました詩編の33編の前半をですね、皆さんと共に、聖霊の助けをいただいて、読み取って、そしてそれを私たちの糧とさせていただきたく思います。しかしながら今朝のメッセージにおいて私は一つの重要な主題を持っております。それは賛美なんですね。賛美です。先ほど曲学校の子どもたちがタンバリンやクラリネットや、クラリネットじゃなかったですかね、いろいろな楽器を鳴らしながらね、本当に神様に向かって賛美を捧げてくれました。賛美、それはですね、神の民に許された特権なんですね。特権というよりは神様はそれを望んでおられるので、私たちは神礼拝の中でね、喜んで神様を褒めたたえていく特権に、預かっています。そういうわけで、この教会もですね、奥の賛美を神様に捧げながら御言葉をいただき神様の礼拝をしておりますが、賛美のことについてですね、その形式について、その本質について、そしてその形式、変わってもいい形式についてもね、少し思いを馳せる時をもっと持つことが許されたらと思います。すみません、もしかしたらあれが私の携帯だったかもなんですが、大丈夫ですか。私もちょっとこの携帯を入れてますので、ごめんなさい。あれ、普通はね、マナーモードにしとかないといけないですね。失礼いたします。失礼いたしました。他の人だったかも分かんないんですけど、なんか私がいつも聞く音と同じだったので応答してしまいました。失礼いたしました。で、そういうわけでですね、皆さんと共に、今朝は詩編の33編からですね、賛美に焦点を当ててですね、学びをさせていただきたく思います。33編はそのような箇所なんですね。32編は前回、私の前回のメッセージで共に学びましたように、ここは徹底した罪の告白、それが私が救われるための絶対条件であるということを私たちははっきりとですね、学びました。それは旧約聖書の真理でもあると同時に、もちろんそれは新約聖書においてはもうより明らかにされている、そういうものですよね。信仰者ダビデのですね、罪を告白しない時の状態、私は黙っていた時には一日中うめいて、私の骨骨は疲れ果てました。それは神の御手が昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。皆さん、私たち人間には良心が与えられています。私たちは正しいことをすべきであるという、正しいことを言うべきである、正しい振る舞いをすべきである、社会常識としてもそれが期待されていることだ。しかしですね、私たちは多くの点で失敗をするものです。特に言葉で失敗をしやすいです。平気で嘘をついてしまう場合が あるんですよね。自分に都合が悪いことに関しては平気で嘘をついてしまう、そういう弱さが多くの人にあると思います。あるいはまた特に心の点においては、まあ誰も私の心の中に起こっていることが誰も知るはずがないだろうと思ってしまうんですが、神様を知らない方はね、もちろんそういう思いで平気でいろいろな思いを心の内に巡らしている可能性はあります。そういうところからあの人をちょっといじめてやろうかとかね、あの方職だな、我らで亡き者にしてやろうではないか。まあ、実際のところイエス・キリストご自身もね、当時のユダヤ社会の指導者たちにだんだんと嫌われるようになって、この者を葬り去ろうというふうな形でですね、さまざまな戦いを挑まれてきましたよね。で、私たちの人間生活においては程度の差はあれ、私たちは心の中において罪深いことを考え、策略を巡らしたり、また言葉の点では平気で嘘を言ったり、身においては人を傷つけたりするようなことって結構多いわけなんですね。正しく生きたい、正しいことを言おう、正しい行いをしようという願いがあるにもかかわらず、私たちは多くの場合そういう私たちの心の良心に背いて語り、思い、行動をしてしまうことが多いわけです。で、ダビデの場合はどうしたでしょうか。彼も罪人でした。彼は罪を嫌われる神様をよく知っていた人物でした。しかし彼はですね、罪を告白しないで神様にそれをはっきりとお伝えして、告白して神様からのお取り扱いをいただくことをしないで、それをですね、心の内に閉じ込めていた。外に出さないで、人々にはもちろん隠す、神様にもそれを隠すような、そういう生活をしてた時があったわけです。そのような時彼はどういうことを体験したんでしょう。一日中うめいて私の骨骨は疲れ果てましたと書いている通り、皆さん、私たち人間は誰であったとしてもですね、そういう罪を心の内に閉じ込めてそれを行い続けていくときね、私たちの心は弱り果ててしまいます。疲れ果ててしまいます。人間として正気を失ってしまう。本当に心の底から喜ぶようなね、そういう体験というのはずっと私たちから離れ去ってしまうことになるでしょう。ダビデもそういう体験をしたわけです。で、彼はね、私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました、私の背きの罪を主に告白しよう。そして告白したんです。心の中には一切の神様に喜ばれないような思いを、そして他の人に語った、他の人を刺してしまった、傷つけてしまったような言葉を語ったことを、そして具体的に手を、ね、人に手をかけて殺してしまったような現実を、実際彼は命令によってね、他人の妻を自分のものとするために命令によってその夫を殺すことを命じたんですよ。そんな人物でした。彼はその全てを主に告白したんです。皆さん、不思議なことがあるんですよ。いや、神様は許しの神なんです。私たちがそこまで身を低くして自分の内にある一切の罪を告白するときに、するとあなたは私の罪の咎めを許されました、彼は本当に許された、清められたという体験をしたんですね。平安が心にしっかり戻ってくる体験をいたしました。32編はそれが一番大切なメッセージでした。それを前回の学びで皆さん方と共にさせていただいたわけです。そしてね、32編の最後に、だから そのように罪を告白して神様のお取り扱いをいただいて清められ、ね、罪許されて神の、まあ、神の子供とされた者たち、正しい者たち、どういう応答をするのか、それが32編の11節でした。32編の11節、正しい者たちと言ってるんです。ある意味においてこれはですね、新約聖書の中では義とされた者たちと言い換えることができる言葉です。サディークというヘブライ語が用いられておりますが、それはですね、もちろんギリシャ語に置き換えられるときは義というあの言葉が使われることになります。正しい者たち、主にあって許された者たちと言い換えてもいいですね。正しい者たち、主にあって喜び楽しめ。で、全ての心の凄な人たちよと言っています。これは基本的には同じことを言っているんですよ。正しい者たちは言ってみれば心を神様によってまっすぐにしていただいたものということになりますね。曲がりくねった心ではないんです。神様からまっすぐな心をいただいた、そういう者たち、罪の許しをいただいて清められた者たち、すべて心の凄な人たちを喜びの声を上げよう。ですからここで用いられているね、正しいものとか心の凄な人たちというのは救われたものを指しているんですよね。33編に入ります。なぜ32編と33編が対になっているか、まさしくですね、32編の一番最後の節をそのまま受けて333編の一節があるからです。皆さん聞いてくださいよ。33編の一節、正しい者たち、あ、32編の最後に出てきたな。そうです、繰り返されてるんですよ。大切な重要な真理がここで繰り返されています。正しい者たち、こちらではしかしですね、喜び楽しめという部分が少し動詞形の違いがありますが、主にあって喜び歌え、次は賛美は、賛美がこれでいます。喜び歌えということは一般的に名詞形でそれを表せば賛美ということになるということです。賛美は心の凄な人たちにふさわしいとされています。皆さん、32編の一番最後の節の11節と33編の1節、32編の最後を受けて1節が記されていて、そしてそこからですね、さらに展開されていっているということをお分かりいただけたでしょうか。対になっているんですよ。ですから32編と33編は対になっています。言ってみればね、イエス様に許された者、神様に私たちの罪を認めて、そして告白し、イエス様を信じて、イエス様の贖い、イエス様は私たちの身代わりとなってくださいましたから、私たちの全ての罪が許されるために、私たちの犯すであろう一切の罪の身代わりとしてイエス様命を捨ててくださいましたからね、そういうイエス様の罪の許しの御業というんですね、贖いの御業、イエス様の贖いの御業を信じる私たち、神の子供とされてますね。旧約時代にもそのような救いの御業がありました。ダビデは罪を告白して許されたんです。義とされたものでした。心をまっすぐにされた、そのような神のことをされた人であったんですね。で、ですからその32編の11節の結論的なお言葉、正しい者たちと心の凄な人たちは喜び楽しみ、喜びの声を上げるんだ、それは賛美なんですよ。ということで33編の1節から賛美について、ダビデはですね、聖霊に導かれた言葉を ここで私たちに示してくださっています。賛美は心の素朴な人たちにふさわしい。その後もですね、賛美せよ賛美せよ賛美せよ、神によって贖われた者たちを、救われた者たちを、イエス様を信じた者たちを、神の子供とされた者たちを、皆さんまたお一人一人のことを指していってるんです。賛美しましょう。神様を共に褒めたたえましょう。二節三節を見ますとですね、四つも神様を賛美しましょうという勧めが違った動詞形で表現されているんですね。盾事をもって主に感謝せよ。まあ賛美は基本的には感謝なんですよ。神様のこの私になしてくださった驚くばかりのありがたい御業、救いの御業、もう罪が許された、本当に解放されたって、私たちは心の中に平安をいただくことができます。喜びも湧き上がってくるんですよ。そういう人生を皆さん味わわれましたね。今も味わっておられるでしょう。違いますか。ハレルヤ、感謝でしょ。さあですから、それに対する感謝を神様に捧げるんですよ。基本的には賛美はね、私たちの神様に対する感謝をお伝えするんです。これ最初のですね、賛美しなさいというのは感謝せよと基本的には同じことを言ってるんです。感謝することによって神様を褒めたたえるんです。しかもここではね、盾事をもってと言ってます。この盾事というのは今で言えばですね、ハープのような、当時としてはかなり高貴な楽器、高い値段で買うことができるような楽器だったようです。ですから今で言えばハープを考えたらいいでしょうね。皆さん、私はハープの音色がとっても好きで、車の中にはいつもですね、そのハープの CD を入れて、そのハープが奏でる賛美歌を運転中はいつも聴いているわけなんですけど、素晴らしい楽器ですね。皆さん方の中にハープを弾くことのできる技術を習得しておられる方おられますか。もしかしたらお一人二人おられるかもわからないですね。バイオリンやあるいはギターなど奏でる人の中でね、ハープをまた弾き方をね、学ばれる方もおられるかと思います。盾事を持って主に感謝せよ。次です。もう一つの動詞形はね、その次です。従顕のことをもって褒め歌を歌え。これ褒め歌を歌えと書いてますが、基本的にはこれは文字通りシングですよ。英語で言えば歌いなさい。ここではね、従顕のことと、これもね古代の楽器でありまして、ダビデの時代にはこういう楽器があったようですが、従顕のことは今で言えばギターに近いです。盾事と比べると安価に、少し安い値段で手に入れることができた。私は今ハープの、値段がどのくらいで、ギターの値段がどのくらいということはあんまり知りません。でもどちらかというとね、ハープの方が高いんですね、一般的にはね。ギターももちろん高いギターいっぱいあるとは思うんですが、一般的にはギターの方が手に入れやすいでしょ。で当時としても、従弦のことを手に入れて、そしてそれでですね、音楽を奏でる人たちがたくさんいたようです。その楽器を持って褒め歌を歌え。褒め歌を歌え、これが二つ目の賛美せよというね、別の表現の動詞形。その次三節、新しい歌を主に向かって歌え。この場合ですね、Make Music というふうな英語の訳が当てられておりますが、どちらかというとね、これはボーカルです。声を出して神様を褒めたたえるんですね。私ここに座ってですね、皆さんと共に賛美するのがとっても大好きです。 他の教会が賛美が多いですね。とってもいいことだと私は感じています。皆さんと共に賛美を捧げるときはとても励まされます、強められます。神様を本当に心から見上げる、そのような時となっています。皆さんいかがですか。で、ボーカルですね、私たちも声を出してね、神様に賛美を捧げます。で、あるチームがね、楽器を手にして、あるいはボーカルの人も前に立って神様を賛美を捧げますね。そういう場合もね、楽器が奏でられる中で、そのボーカリストというんでしょうか、賛美リーダーをする人というのはやはり声を出して神様を褒めたたえるんですね。リードしてくれるんですよ。そういう形で回収一同もそれと共に声を合わせて神様を褒めたたえる、そういうことって多くの賛美集会ではなされていますよね。はい、ちょうどね、この褒め歌を歌えというのは、十弦のことを思って褒め歌を歌えというのは昔の形式かもわからないですけれども、十弦のことが用いられて神様に賛美を捧げる、ボーカルとして賛美を捧げなさい、そして新しい、ごめんなさい、新しい歌を主に向かって歌い、これが3つ目でしたね。そして4つ目はね、喜びの叫びとともに巧みに弦をかき鳴らせって。もちろんこの弦をかき鳴らせという意味はね、神様を褒めたたえなさい、賛美しなさい、すなわち楽器を奏でること自体が神様を褒めたたえるんです。まあ言ってみればね、ここに、楽器を奏でて賛美に加わる者の心の姿勢が明確に示されています。そうです、ピアノを弾かれる方は、オルガンを弾かれる方は、それをしながら神様を褒めたたえるんです。神様を見上げるんですよ。縦ごとハープを弾く人たちはこうしながら神様を崇めるんです。イエス様の成してくださった素晴らしい御業に賛美を捧げながら奏でるんですよね。奏でることが賛美になる。バイオリンも同じ。私たちの間に一人のチェロリストが加わってくださりそうです。彼は7月17日に洗礼を受ける予定の兄弟ですが、先日ここで兄弟ね、チェロを披露してくれましたね。低音のあの響きはね、やっぱりこう楽器体の中に一つのリズムを、いいリズムを与えてくれますね。それもね、神様を褒めたたえる気持ちを持ってもちろん捧げるわけです。ボーカルだって同じですよ。自分の声を他の人たちに披露して自分はどんなに美声なのかということを認められたい欲求でやるんではないでしょう。もちろんそういう面もね、もう皆さんわあいい声だなって皆さんに思われたっていいじゃないですか。でもその人は心の底から神様を褒めたたえるボーカルで賛美をしてるんですよ。ダビデ王はね、そういう方ですから、彼は王でもありましたのでね、宮殿礼拝というものを彼は設立したんですね。そしてね、神殿礼拝を厳かに行われていたようです。これは旧約学者たちがはっきりとね、古代の研究をする中で見出してきたことなんですけど、彼は多くの聖歌隊を編成させました。編成したんです。多くの楽器を総動員して神様を褒めたたえる曲を奏でながら、そして神様に賛美を捧げるボーカルでもって礼拝を神様に捧げていったんですよ。皆さん、旧約聖書のね、モーセの律法に基づくその神殿礼拝というのは、そういう形式を当時としては取っていたということを忘れないでください。先ほどもね、皆さんと共に私たちは講読文を読まさせていただきましたね。詩編の一番最後の編なんですよ。もう一度ね、そこを皆さん開いていただきたいと思いますよね。詩編150編 もうこれこそね、信仰者の姿です。あるべき姿なんです。賛美をしている姿なんですよ。ハレルヤ、神の聖所で神を褒めたたえよう。道からの大空で神を褒めたたえよう。その大能の御業の上に神を褒めたたえよう。その優れた偉大さの上に神を褒めたたえよう。褒めたたえよう、ね、そしてその次はですね、楽器が出てきます。一連の楽器が出てくる。角笛を吹き鳴らして神を褒めたたえよう。従弦のことと盾ごとを奏でて、これは33編にも出てきた楽器ですね。従弦のことと盾ごとを奏でて神を褒めたたえ。今まで言えばバイオリンとチェロの二重奏と言っていいような感じですね。神を褒めたたえよ。タンバリンと踊りを持って神を褒めたたえよ。おごとと笛とで神を褒めたたえよ。これはフルートが使われていました。根の高いシンバルで神を褒めたたえよ。まさしくこれ交響楽団と言っていいです。神様を褒めたたえた。それがですね、旧約聖書時代そういうふうな礼拝が、賛美が神様に捧げられていました。じゃあ今とは関係ない、いや大いに関係があります。同じ信仰によって罪の許しをいただいた私たちです。私たちは声を大きく上げて、心の中の喜びを神様にお伝えする、感謝を神様にお伝えする、賛美を捧げる民なんです。まさしく賛美こそ神の民の本当の姿なんですよ皆さん。ですからね、ぜひ私も特別に楽器が上手であるかとか、あるいはボーカルがうまいとかいうタイプのものではありませんが、賛美が大好きですね。先日私はタイのチェンマイでウィクレフ聖書翻訳協会の世界の総会に日本代表の一人として参加いたしました。前回もその時お伝えいたしましたけどね、そこでね、私が一番感銘を受けた一つは賛美なんです。すごい賛美でした、まあ、正直言いましてね、私はねもう神様の御臨在に浸されたんです。本当にその賛美を共にね歌う中で、もう主の御臨在が、イエス様の御臨在がもう本当に強く濃くそこにありまして、もう私はねイエス様ありがとうございます、もう本当に目からね涙が流れて、それを止めることができませんでした。それほどのね神様の御臨在があったんです、賛美の中に。でそれはですね、主を信ずる、主を愛する、比較的若い年齢、大体そうですね30代から大体50代の人もいたでしょうか、そういうグループによって、ちょうどこの教会のマルベリープラスアルファぐらいの人たちの数によってねリードされていた賛美です。一人の姉妹が賛美リーダーでした。ボーカル的な役割になってましたね。それからオルガニストというかキーボードですね、キーボードで旋律的なものが奏でられますよね。ギタリストもいました。ある場合はね毎日じゃなかったです。ある時はトランペット奏者も中に立っていました。そしてですね、このドラマというの、ドラムを言うんですか、ドラムを叩いている人もいました。そういうねさまざまな楽器を用いてね、本当に素晴らしい言葉でイエス様を褒めたたえてました。神様を褒めたたえました。私たちがどんなに祝福されたものであるかということが、もう神様に語りかけるようにね歌われていました。実はね最近の賛美のあり方なんです。私と神様、私たちと神様、 We, You, I, You が強調されるような賛美がね20世紀の後半から21世紀にかけてずっと教会に入ってきています。皆さんこれ無視してはいけませんよ。そういうふうに 賛美形式が変わってきているんですね。ですから私たち石橋教会ではそういうね変化に気づきまして、牧師も役員も示されて、若い人たちはそういうタイプの音楽にビーンと音できるんですよ。これは明確なことです。そういうわけでね、私が牧師になってしばらくしてでしたけど、1990年代の初期、今から20数年前、30年前ぐらいのことですけどね、石橋教会も考えましょうと。石橋教会は当時宣教師の先生によって大体こういうふうな形どうですかといって示された、礼拝スタイルを中心にやっておりました。ですから今の小穴教会の礼拝形式に比較的近いものを当時からやっておりまして、私はそれで十分満足しててよかったんですよ。しかしね、やっぱり若い人たち、そしていろいろな教会に聖霊によって起こされている賛美のムーブメント運動に接する中でね、いや、これは私たちの教会にも、特に若い人たちのために、信者のために、そのようなスタイルの礼拝賛美を入れるべきだというふうな思いに導かれまして、ね、私は随分時間をかけてよく役員会で話し合い、教会の兄弟姉妹にもお伝えして、そしてね、スペシャリスト、アメリカからスペシャリストの先生と、それから日本でそういう指導をしているね、当時常田美香姉妹という方、皆さんご存知かもわからないですけど、そのお二人を招いたんですよ。それで2日間のね、講習会も教会で開きまして、そういう形でね、石橋教会では初めて礼拝の中に、当時一部二部礼拝になっておりましたので、とりあえず二部礼拝の中で、今でいうワーシップのスタイルを取り入れましょうということで取り入れたんです。それ以来ずっと石橋教会は基本的にはトラディショナルな、当時の石橋教会、今の小穴教会のような礼拝スタイルと同時に、そういうスタイルは大体一部礼拝で持っています。今二部礼拝は基本的には若い人たちが歌いやすい、またね賛美を捧げやすいような、そういう、楽器が奏でられる、いろんな楽器が奏でられる中で、そして賛美を捧げ、リーダーによって賛美を共に捧げるようなスタイルが今持たれているんですよ。やっぱりそちらの方に若い人たちの出席が多いです。で、一部のねトラディショナルな方には、比較的ですねお年を召された人たちの出席が多いんですね。そういう形で石橋教会は今対応しています。これはね、私は皆さん方にこれから祈っていきましょうということでお勧めしてるんですね。というのは、聖書は基本は賛美を捧げることです。イエス様が成してくださったこの素晴らしい皆さんの上に、我々人間はね、もう喜びの声を上げずにはおられないんですよ。それほど素晴らしい宮座をいただいたんでしょ。神様ありがとうございます、感謝します、イエス様を使わせてくださって感謝します、ありがとうございます。で、今ではね、主よあなたが、あなたなんです。一人称二人称なんですよ、ワーシップの賛美スタイルは。主よあなたは来てくださいました、この私のために、この惨めな私のために、主はあなたは天から来てくださって、私と同じような人間になって、私をよく理解して来てくださって、そして哀れなこの私を憐れんで救ってくださいました、主よ感謝します。同じような祝福に預かったこの友達と一緒に、私たちは楽器を奏でて、そして声を上げてあなたを褒めたたいてんです。あなたと私なんですよ、ワーシップのスタイルは。イエス様がしてくださった神様と三人称形式の表現じゃないんですね。皆さんお気づきでしょうか。そういうふうな違いがあります。でもね、非常に賛美の中に、神様あなたが、イエス様あなたがというふうな、感じで、非常にね、主の御臨在を意識して賛美を捧げることができる、そういうものが1900年代の後半から福音的な教会にどっと入ってきています。皆さん、福音的な教会ですよ、カリスマ派とかおっしゃらないでください。福音的な教会に そのような賛美スタイルがもう取り入れられています。先日私たちの教団議長のホナス先生がアメリカ訪問したんですよ。そして北米で一番大きな MB の教会、カナダのね MB の教会、5000人ぐらいの人が今集まっている、一番大きな教会があるんです。そこに出席しました。先生はそこのね礼拝に出て、まあ、南部礼拝もありますのでその一つに出たんだと思うんですが、まあ、先生は帰ってね礼拝でこんな証をしていました。カナダのその教会でもう本当に若い人たちに対する配慮は私たちの二部礼拝と全く同じことをやってましたと言ってね、ワーシップ礼拝なんです。本当に神様の心の底から神様の礼拝を捧げる中で御言葉の分かち合い、もちろん大切なことを一切全部するんですけど、そしてね説教者は青年でした。先生その青年はねジーパンを履いてノーネクタイで説教してましたとおっしゃってました。皆さん私たちの時代はねなくてはならないもの、変えてはならないもの、真理そのものを決して私たちは譲ってはいけません。しかしね時代の変化とともに変えていいものは私たちは喜んで変えていかなきゃいけないと私は思っています。この教会に来て3年目を迎えておりますが、私はいつもこのところでね喜んで心の底から皆さんと共に礼拝を捧げさせてきました。しかし同時に、まあ、私が牧会していた石橋教会にはあるけどここにはちょっとまだ弱いなというところもやっぱり見てきたんですね。その一つはもう間違いなしに若い人たちのために教会が喜んでワーシップスタイルのそういう賛美を取り入れることだと私は信じています。ですからね早速牧師や役員会レベルでしっかりと話し合って、それを総会月次会に出してね、ぜひこの教会がね若い人たちが喜んで賛美を捧げ楽器を神様のために奏でることができるような礼拝を、ね、ぜひしていただきたいなと思うんですね。これ賛美を捧ぐというのはこれもう基本の基本ですよ、ね、でもそれをねどのような形式で行うかということは、ね、どのような楽器で行うか、ピアノとオルガンだけだというような限定は聖書はしていません。シンバルを用いてもいいんです。ドラムを用いてもいいんです。ギターを用いてもいいんです。ありとあらゆる楽器が総動員されて神様を褒めたたえることができます。楽器を奏でる者も賛美を捧げる者も一つ心です。そうです、神様が成してくださった救いの御業に感謝する思いを持って神様を見上げて賛美を捧げる、楽器を奏でるんですね。私はパプアニューギニアで宣教師としての報酬を確保させていただきました。そこではギターは非常に貴重な品です。ギターを持つ者はごく少数です。でもね一本のギターがありましたよ。でも他はね地域の人たちの楽器が使われてたんですね。皆さんそのドラム缶みたいなところの上にね穴を開けるでしょ、蓋を取ればそこの上にねゴムを貼ってね、ゴムを貼って固く貼ってでボンボンボンボンとやっぱ皆さんドラムみたいになるんですよ。それを叩いてました。そういう楽器も用いてたんですよ。ですからね皆さんどんな楽器だって神様は受け入れてくださるんです。それを巧みに奏でる形でその方は神様を褒めたたえるんです。そして賛美の言葉でもってイエス様に具体的に感謝を捧げます。神様に具体的に感謝を捧げますね。それが賛美ですよね。33編はそういうわけでね、そういう賛美のあり方を明確に私たちに示してくれてるんじゃないでしょうか。盾言を持って主に感謝せよ、従順のことを持って褒め歌を歌え、新しい歌を。ですから昔の人が作った素晴らしい成果を奏でるのはいいことです、歌うのはいいことです。しかしね新しい歌も作っていいんです。最近本当にね霊の感動をいただいたクリスチャンたちが新しい歌を 作り始め作っていますよね。そういうものが賛美に捧げられています。もちろん教会として公に使う場合は牧師をはじめ教会の指導者たちがしっかりとその歌詞を読んで確認をする必要がありますが、しかし多くの賛美が皆さん今どんどんと現れてきています。新しい歌を主に向かって歌え、ボーカル喜びの叫びとともに巧みに弦をかき鳴らせ、ギターをバイオリンをチェロをもういろいろな弦楽器があるでしょう。奏でて巧みに努力してください。技量を磨いてください。そしてそれを神様に捧げてください。そういう賛美がですね、昔から捧げられていましたし今も捧げられている。今大きなうねり、変化のうねりの時代を迎えています。愛する兄弟姉妹、若い人たちのためにぜひ、ね、このような変化を心から受け止めて、教会に若い人たちが喜んでくることができるような群れになって、この教会が今まで祝福に預かってきました。その祝福が倍化しますように、私はそのような祈りを持って皆さんと共に許された時は礼拝を捧げていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。父なる神様、御言葉をありがとうございます。正しいもの、信仰によって義とされた私たちはまた心を清められ、本当に柔らかいまっすぐな心をいただいた私たちはあまりにも嬉しいですから、あまりにも感謝ですから、もうあなたに対して感謝を捧げずにはいられません。その場合私たちはご自身からいただいたあらゆる技量を用いて、あらゆる楽器を総動員してあなたをめたたえます。私たちは声を上げて賛美リーダーと共にあなたをめたたえます。どうぞこの教会が今までと同じように素晴らしい賛美を神様に捧げ続ける群れとして導かれますように、若い人たちも喜んでこれに加わってくださることができますように、主はご存知ですからよろしくお導きください。この御言葉を感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。